どうもこんばんは、ゆきのです。というわけで大変ご無沙汰しております。お久しぶりです。2022年もやっとというかあっという間というか、今日で半分が終わるので、今年はもう少し発信に力を入れていきたいと思います。もうだいぶですね、発信をいろいろウェブ発信を怠っていて、もう元気がなくて、本当に元気がなくて、もう本当に寝て起きてご飯食べて息するだけで必死でしたね。まあそれ以外にもいろいろやってたんですけど、いろいろやってることはおいおいお話するとして、やっぱりコロナですね。もうコロナでね、人生がね全部変わっちゃいましたね。もともと予定なんて立ててない人生だったけど、さらに大きな変化というか、なんだろう、なんでこうなったっていうことがいろいろあったんですけど、で例えば中国のコロナはもう本当にコロナ政策本当大変で、何が大変ってこう状況がすぐに変わるとか、本当にね、即日ロックダウンですよ。そのマンションから、そのマンション3日間封鎖とか、誰も出られませんとか、まあもうよくありますね。先週も私が住んでる地域じゃないんですけど、隣の地域で陽性者が発見されたら、そのマンションが封鎖で、仕事はリモートワークもしくは休みになり、こう予定は全部変更になり、そのマンションの地域一帯の地下鉄の駅は封鎖で、使用できなくなり、あとレストランとかもね禁止になって、あのデリバリーのみテイクアウトのみになったりとか、まあすごいですね。なんか私が元々の中国のイメージって、中国に住む前4年前か5年ぐらい前のイメージなんですけど、日本での中国に関する発信って、いやちょっとそんな大げさでしょ、そんなことないでしょ、盛りすぎでしょっていうのがいっぱいあったんですけど、今はねもうね、なんか上海のあのロックダウンとか、本当にあのその報道通りか、もうそれ以上に大惨事って感じですね。いやいつだったかな、3月かな、私自分の家も2週間いきなりロックダウンになって、2週間いきなり家の敷地の中から出られなくなったことがあったんですけど、まあ辛いですね、本当に辛い。なんだろう、ですね、予想が立てられない、あとはねいつ終わるかわからない、終わってみたら2週間だったんですけど、最初4日って言われて、まあ、4日だったら頑張れるかなとか思ってたんですけど、結局なんか4日じゃないとか、続報待てとか、もう本当になんか混乱しますね。辛い、本当辛い。それが私2020年の11月に中国に戻ってきたので、日本からもうすぐ丸2年ですよね。今2022年の6月、明日から7月ですからね。ということがあって、やっぱりメンタルがやられますね。あとはあのまだ移動の規制がちょっと厳しくて、今週緩くなったんですけど、どれだけ大変かというと、まあ、あの近況報告ですね。これは近況報告で、私は職場からビザをもらってて、ビザっていうのは、この国に住んでいいぞっていうことと、この町で仕事をして働いて収入を得ていいぞっていう、まあ、許可みたいなものなので、そのビザがなくなると私はあの住めなくなるし、仕事もできなくなるので、結構あのギュッと首をつかまれてるんですよ。で、そのビザをもらってる職場が、深圳から出るなと、なので中国国内旅行、上海に行くとか北京に行くとか、中国のリゾート地に遊びに行くとかもできないし、もし旅行するときは申請して許可をもらって、許可が出たら行ってもいいぞと、その申請もね確か3日前とか、出発3日前ぐらいに、あの航路とか飛行機の便とか新幹線の便とか、どこ泊まるとかも工程表出しなさいみたいな、あ大変すぎるなんかね、なんだろう、私はあの趣味が読書と旅行と語学なので、 もうね、ほんと旅行できないのつらいですね。で、こっそり黙っていけばいいじゃんと思うじゃないですか。ね、日本だったらね、なんかこっそり黙ってね、つるっといけたかもしれないんですけど、こっちはですね、アプリでね、GPS でね、あの行動記録アプリがあってですね、あの行動記録アプリを今、私の職場はね、毎日あのアプリをのスクリーンショットをね、提出しないといけないんですよ。で、あの中国って超スマホ社会なので、買い物とか支払いとか証明とかアプリとかで全部やるから、あの携帯必ず持ち歩かないといけないので、旅行先行ったら GPS で記録がついちゃって、この人ここ行ってましたよ、なんだろう、東京だったらどこまで出るかな、23区内にいましたとか、八王子にいましたとか、あと埼玉にいましたとか、横浜にいましたとかも、はい、GPS でね、全部ね、追跡されちゃうんですね。それを毎日提出しないといけないので、一応ごまかせないんですね。あ、つらい、この行動規制つらい。で、今週いいニュースがあって、海外から中国に入国するときに3週間の隔離が必須で、その3週間って本当にホテル一歩も出ちゃいけないんですよ。で、お弁当3食支給で、でホテルも選べないので、どこに行くかも分かんないし、空港着いてから。で、その入国時の、中国への入国時の3週間の隔離が1週間に短縮されたので、あ、1週間だったらまあなんとかって感じですね。あ、もう嬉しい、日本に帰れるかもしれない、あ、嬉しい。というわけで、だいぶ元気が出てきた緊急報告でした。というですね、中国をはじめとする深圳の、海外生活の実態なんですけど、まあだいぶ参ってるぞと、うん、一応ね、あの発信は私元気で明るくしようって思ってるので、まあ辛いっていう時も辛いと思ってるっていう風に発信するっていう、これあのメタ認知ってやつなんですけど、辛い辛いと発信するんじゃなくて、辛いと思ってるということを発信するっていうのを決めていたので、まあ、それができないくらい落ち込んでたので、じわじわとね、うん、それでもこうなんとか自分の心を保つためにいろんなことをしてた1年半なんですけど、で、今回から今年からはこの発信の方針をこうちょっといろいろ発信ぶれてたので、日本柱に決めようかなと思って、今まではこう海外転職いいよっていう風に進めてたんですね。これは変わってないです。海外転職して私は良かったなと思うし、やっぱこれからも海外住み続けるんだろうなと思います。なんか欲を言えばもう一カ国ぐらい挑戦してみたいなとかも思ってるんですけど、もうしばらくは深圳で暮らす予定です。というのもです ね、 そのね、海外就職ってこうキャリアがないというか、あんまりね、出世コースとかもないし、多分営業の人ずっと営業だし、なんだろう、エンジニアの人ずっとエンジニアだし、なのでこうキャリアがあんまつ縦に積み重なっていかないんですよね。で、そこで現地採用、ローカル採用の人は語学、自分でこう語学を鍛えたりとか、それから実績を積んで、会社の中で自分の実績を積んで、こう転職してキャリアアップをするとか、いろいろあると思うんですけど、私が考えた道はですね、やっぱずっと同じところでのんびりのんびり暮らすのってもうすごい退屈なんですよね。安定してるという意味ではいいんですけど、まあまあ薄々感じていたことは、私は人生に安定を何も求めないということですね、うん、何も求めてなかった別に今の仕事なくなっても多分心配とか不安ならないと思いますね、うん、なので、私が考えたのが、海外留学、大学院に進学します。めっちゃ嬉しい、あ、めっちゃ嬉しい。私9月から、4月とか5月にアプライして申し込みして、で中国の、大学院に留学します。あ、もうすごく楽しみ。そしてこれはですね、一番頑張ったところは、働きながら、今の職場で働きながら、学校に行かせてもらえるという、なんていうんでしょうね、勤労学生みたいな、そういうことを海外留学でします。 こう大人になって、私アラフォーなので、アラフォーからの海外留学をちょっとコンテンツにしようかなと思ってるんですけど、やっぱ大人になって留学のネックって収入がなくなることなんですね。多分海外の学生ビザでアルバイトできるところあると思うんですけど、国とか地域とかね。でももうね、20代後半とか30半ばになってアルバイト生活しながらが細々学生って、こうなんかね、経済的にも気持ちの上でもちょっとしんどいじゃないですか。なので、あの、私は今の職場と交渉して、あの、どうしても行かせてもらいたいんです、今の仕事にも必ず役に立つし、あの、これからも頑張って働くんでって交渉して、で今の職場と同じ教育系ですね、教育系の大学院の研究をさせてもらえるってことになりました。もう超楽しみ、すごく楽しみ。もう留学、海外留学ね、多分ね、すごい憧れてたんですよ。で同時にすごいコンプレックスでもあったんで、私そのシンガポールでも3年半現地採用で働いたんですけど、その時も結局あのシンガポールに留学するお金がないから、シンガポールで働きながらあの英語を無理やり身につけたっていうことがあったんで、いや今までの、コンプレックスも解消されるし、あわよくば自信につながるといいなと思って、アラフォーからの海外留学すごい楽しみです。ということで、それに伴う海外生活と海外留学っていうのを発信していこうと思います。あの、よかったら、質問とかもらえたら嬉しいです。乞うご期待です。私も私に期待してます。というわけで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。